こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生、中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いとうぜ。加藤大蔵でした。
こんにちは。明けましておめでとうございます。生徒の皆さん、明けましておめでとうございます。大人の学校です。今回お送りするのは私、赤なめと
砂の粒です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
生徒のみんな、今年も聞いてくれよな。
よろしくお願いします。ぜひぜひ
ね。そんな生徒のみんなからツイッターのハッシュタグシャープひらがなの大人でつぶやいてくれてる人がね、大勢いるんで、その中から2人だけね、ピックアップしてちょっと喋っちゃおうかなと思うんだけど。
はいはい。いっぱいいるんですか？
いっぱいいる中で、まあ、二人だけちょっと選択して、うん。生徒代表として。
うん。
2017年。
客を選べるようになってきたんですね。
そうですね。まあ、ね。つぶさん、ツイッターね、中国に住んでるから、あんまり見れないかもしれないですけど。
うん。
まあ、見たらびっくりしますよ。
あ、そう。
はい。12月13日にね。
今見てみよう。
はい、見なくていいですよ。12月13日に、
はい、
のぼさんが校長先生呼んでますよっていうコメントしてくださってるんですけど、
うん、
なんかね、ハフポストジャパン、何でしたっけ、ハフポストジャパンっていうのはニュースサイトですよね。
わかんないです。
東武野田線が運転見合わせと NHK が報道したそうです。
うん。あ、東武アーバンパークラインじゃないですか。
そう。NHK も、うん、NHK はそのニュースで東武ア、うん、今は東武アーバンパークラインっていうのが正式名称、うん、正式愛称ですけれど、
うん
うんうん、あの NHK ですら東武野田線が運転見合わせですってニュースで報道してしまったということ。なんですけど、これに関しては僕がずっと東武アーバンパークライン気持ち悪いよねって言っていたんですけど、
はいはい、
あの大人の学校でもだるまとその話をしたことがあって、
うん、
まあ、それをのぼさんが覚えててくださったんでしょうね。
うん、
うん、だから浸透しないんだったら東武の打線に戻してもいいんじゃないですかみたいなことですよ。
でもそれ NHK はまずいんじゃないですか、それ野田線って言ったのは、
ね、うん、実際そのニュースはなんていうニュースだったのかな。ちょっと読んでみましょうか。
はいはい。
千葉埼玉を走る東武野田線は12月12日早朝に起きた車両トラブルで運転を見合わせている。そのことを伝えたテレビの報道で、愛称の東武アーバンパークラインを使うメディアとそうでないメディアに分かれ、ツイッター上でかわいそう、浸透しないなら戻そうよといった声が寄せられている。
愛称なんですか、正式に変わったんじゃないんですか。
うん、それが僕もちょっと気になってるんですが、愛称って書いてあるんですよね。
愛称、
愛称って何でしょうね、そもそも。
あだ名みたいなもんでしょ、そしたら。
だから東武野田線、じゃあ東武野田線が正式名称ってこと？
その共有聞こえ方しますけどね。
今東武、
でも東武野田線っていう表記ないでしょ、もう柏駅に。
今私は東武野田線って入力して、
うん、
検索してみたんです、サファリで。
私もやってます今。
東武野田線って出てきますけど、まさか 正式名称東武野田線なの？
東武アーバンパークライン（野田線）って書いてある。
正式名称が東武野田、東武野田線が正式名称なんじゃない？じゃあ通称東武アーバンパークライン。
じゃあもうこれは東、それはもう東武野田線の責任ですね。
野田線の責任だし、
どっちつかずの態度を取っている。
うん、騒ぐことじゃないでしょ。
ああ本当だよ。
俺も騒いでたことがバカらしくなってきた。
ああ本当ですよ。
東武野田線で良かったんじゃん。
ああ本当ですね。
勝手に 相性を正式名称だと思っちゃってた僕たちがバカだったんですね。
それでいうとじゃあセントレアと中部国際空港って確かにどっちも使われているような気がしますね。
ああそうなんですか。
うん、そんな感じしますね。そしたらセントレアが相性なのかもしれないね。
セントレア空港、あ、中部国際空港セントレア、
あ、っていうんですか。
ですって、うん、
ああそうなんだ。
まあだから相性みたいなものかもしれないですね。最近ね、私の4歳と1歳の息子が新幹線とか電車が好きなんで、あの電車僕もともと詳しくないんで、いろいろ一緒にね本を読んだりとかしてすごく困ることがあるんですよ。スラノセブさん、はやぶさっていう新幹線知ってます？
いやー、わかんない。
わかんないよね。緑のさ、緑の薄なんだ、エメラルドグリーンベースのピンクのラインみたいのが引いてある新幹線なんですけど、
全くわかんないな。全く記憶にないな。
あ、うん、まあ乗らないし、使われてるのが、どこなんだろう、東北新幹線と山、東北新幹線と北海道の新幹線で使われてるのかな。
お、
相性はやぶさなんですけど、
は
あ、
北海道新幹線のことですか？
北海道でも使われてるし、
はいはい、
東北の方でも使われてるんですよ。
函館に行く新幹線のことかな。
どうなんでしょうね。すいません、ちょっとちゃんと見ればいいんですけど、
うん、
いやそれでね、その子供と例えばそのこの車両はやぶさだよねって愛称で呼ぶんですけど、
うん、
正式名はその車両は E5 系っていう車両なんですよ、
うん、
例えばね、
うん、
じゃあ E5 系がその形なのかって言ったら、
うん、
E5 系は俺が知ってる中ではそのはやぶさの形なんですよ、うん、E5 系の E っていうのはイーストね。
見られました。
あの JR 東日本のイーソ。
うんうん。
で N700 っていうのが、
うん、
それはつぶさんも使ったことあると思うんですけど、のぞみでしたっけ？
うん、
あの、うん、東京大阪間とか、
うん、
福岡ぐらいまで走ってる白い新幹線ですね。
うんうん、
あれのぞみっていう愛称じゃないですか？
はい。
あれって駅でも電光掲示板にのぞみって出ますよね。
うん、出ますね。
だけどね、さっき言ったはやぶさっていうのは、
うん、
電光掲示板に出ない愛称なんです、
うん、は
は難しくてしょうがないんですよ、うん、例えば僕は福島によく行くので、
うん、
福島駅で新幹線を入場券だけ買って新幹線の連結とかっていうのを見るんですけど、
うん、
新幹線の連結って言われてもピンとこないと思うんですけど、
うんうんうん、
新幹線ってまあ普通の電車もそうだけど、顔があって、顔の1両目があって、
うん、
ケツにも顔の最終車両があるついてるじゃない、
うん、
顔真ん中真ん中真ん中真ん中顔って感じで、
はいはい、
電車ってなんか並んでるじゃない、
うんうん、
その2個の新幹線が顔と顔をくっつけて連結するんですよ。
ああ、はいはい。
それが福島駅で見られるんですね。
うん。
山彦っていう新幹線と、
うん、
翼っていう新幹線なんですけど、
うん。
で、この翼っていう新幹線とか山彦で使われてる新幹線が、 また違う名前で別の場所で使われたりするんですよ。
うんうん、
すごくわけわかんないんで、誰かちゃんと教えてくれる人いたら教えてもらいたいなと思ってるっていう。
ああ、なるほど
と思ってます。
はやぶさが電光掲示板に出ないのは分かりにくいね。
多分出ないと思うんだよね。それ本当多分なのは、
うん、
はやぶさに乗ったことがないんですけど、
うん、
でもね、上野から僕たちがね、もともと柏に住んでたんで、上野って馴染みのある駅ですよね、
うん、
上野から東北に行く新幹線で、仙台に行く新幹線はそのはやぶさに乗れるんですけど、
うん、
福島で降りる新幹線ではそれはないんですって。またわけわかんないこと言ってるなと思いますよね。
うん、
わけわかんないんですよ。
なるほど。
電車に詳しい人教えてもらいたいなと思うんですけど、デスマスクは詳しいかもしれないですね。
ああ、そうですよ。一番詳しいじゃないですか。
教えてもらおうかな。
鉄道だからね。
うん。じゃあ次もう一人。
うん、ああ、今のツイッターからの話ですね。
ああ、すいません。はい。
なるほどね。ああ、わかりました。
電車の話をしたかったわけじゃないんですけど。
ああ、なるほど。
体調の悪い体調。
僕はね、はい、僕は新幹線に毎日乗っているので。
ああ。
のでって言っても、まあ、続きがあるわけじゃないですけど。中国の新幹線には名前は特に、そういうはやぶさとか、そういう名前はない、はいはい、なくて、なんて言うんですか。鋼鉄って言ったら、高い鉄道の鉄って書くんですね。
はい、はい、はいはい。
で、これが一番速い新幹線で、鋼鉄と書いてガオティエと言うんですよ、
はいはい、
で、もしガオティエの切符を買ったら、はい、その新幹線のなんて言うんですかね、飛行機で言うような、飛行機で言うなんていうのあれ、半板、瓶の番号、
はいはい、
とかあるじゃないですか、
うんうん、
飛行機の瓶の番号 FM360 とかなってるじゃないですか、
うんうん、なんか
もし
数列がありますね。
うん、でもしガオティエの切符を買ったら必ず頭は G なんですよ、はい、ガオティエの G、
はいはいはい、
G7210 とか、はいはいはい、G7492 とかなってるんですよ、
はい、
でそれのでガオティエの次に、ちょっと遅めの新幹線があって、はい、それは動く車と書いて、
うん、
ドンツーって言うんですね、
はいはい、
だからその切符を買ったら D なんですよ、
はいはいはい、
でその次がトゥークワイって言って特別の特に、早い心よいという、
はい、特快ですね、
特快ですね、特快、うん、だから T、
はいはいはいはい、
だからまあそれが全国そのなんていうか、
うん、
あれでやってるので、分かりやすいですね。
あ、その全国共通っていうのも、名前の付け方って言ったら分かりやすさ、分かりにくい、うん、さっていうのがあるのかなっては思いますよね。
うん、そうですね。
ちなみに、
こっちも全国共通じゃないことなんていっぱいあるけど、でもこの鉄道に関しては分かりやすいですね。
ちょっとその間に調べたんですけど、
うん、
中国の新幹線ね、
うん、
中国の新幹線をちょっと検索してみたんですが、
うん、
これは何でしょう。ね、CRH380A、
うんうん、
え、分かります？
CRH って言ったらもう新幹線の総称でしょ。
チャイナレールウェイハイスピード、
うん
うん
うんうん、
の 380A っていうやつは、
うん、
E2 系、
はあ、
日本で使われてる E2 系の新幹線をベースにしたと、
うん、ああ似てますよ。
そうそう、 E2 系の新幹線っていうのは、
うん、
早手とか浅間に使われてるんですって、
うん、
すげえ暗号みたいなことを言ってますよね。
そう、
早手とか浅間に使われてる E2 系の新幹線を、
うん、
中国では CHR380A として使ってると、
うんうん、そうですね。大体まあ、僕も全国の乗ったことあるわけじゃないですけど、大体席が3列の席と はい、3列っていう、はい、なんていうかな、 3つのシートがある席と2つのシートがある席、
はい、
5人座れるようになってるのがこうバーッと一列に並んでいる感じ。
はいはいはい、はい、
トイレ、まあ日本の方がもちろん綺麗だけど、トイレも洗面所もあるし、
うん、
喫煙所はないな。
まあ日本はありますよね、今でもね。
うん、
不思議なんです
けど、ね、安いですね、こっちも中央新幹線はすごく安い。
まあ
日本が高いわな。
日本は高いんでしょうね。
ああ、びっくりするぐらい高いね。
まあもう日本の経済は破綻してるんで、だからしょうがないよね。だってそのぐらい高くしないと採算取れないっていうふうにずっとやり続けてきたのは、
うん、
まあ日本がもうオーバーなプランをずっとしてるからしょうがないんじゃないですかね。じゃあそれちょっと難しい話なんで、体調の悪い隊長さんの12月20日のつぶやきですね、
うんうん、ありがとうございます。
はい、のぼさんありがとうございます。隊長の悪い隊長さんもありがとうございます。
ありがとうございます。
大人の学校第268回、赤なめ校長が謎の朗読をしている後ろでものすごく戸惑っている砂の粒さんの、何何これ、いつまで喋るの、あ、あーでリアルに吹いたっていうことです、ね。
はあ、そんなあんなことで笑ってくださるなんて
本当に嬉しいですね。
嬉しい、うん、
うん、っていう朗読が送られて、朗読じゃないや、あの文集が送られてきませんけど、誰からも、
うん、まあまだね、
はい、引き続き募集してますから。
1週間ぐらいしか経ってないでしょ。
まあそうでしょうね、
うん、
みんなポッドキャストっていうのはあの配信されてから1年ぐらいかけて聞くもんですから。
そうですよ、
うん、まあ来年ぐらいの中には送られてくるんだろうなと思うんですけど、
うん、
はい、
気長に待ちましょう。
そうですね、あのちょっとですね、もうこの時点で結構時間経っちゃってるんですけど、
ほほほ、
新年はシンガポールに行ってたらしいじゃないですか。
なんで知ってるんですか。
WeChat じゃないや、あのなんだっけな、 Facebook っていうの知ってます、 SNS。
Facebook にあげたんだから、
ソーシャルネットワークサービスね。それを見てたら、
どうぞ Facebook にね、久しぶりにアップしました、
シンガポールに行ってるよって砂粒さんが上げてたんですよね。
Facebook がガンガン繋がるから嬉しくてね。
ああ、ああ、中国じゃないからってことか。
まあもちろん中国も繋げる方法あるけど、なんかどこでも繋がるから嬉しくてね。
はいはいはい、
うん、シンガポールだとどこでも繋がるから嬉しくてっていう、はい、ですけど、うん、
シンガポールといえば、
うん、
僕もね、2009年かな、
うん、
1回仕事で行ったんですけど。
あ、仕事で行ったんですか。
仕事ですね、もう仕事は何もなかったんですけど、仕事関係のなんていうんだろう、遊びというか連れてってもらったというか、
うん、会社の人と、
会社の人は一人だけいて、あとは他のお客さんたちですね。
うん、うん、
ね、大人の学校でも言ってるかもしれないんですけど、
ゲイラン地区行きました。
はい、
ゲイラン地区行きました。
ゲイラン地区って何ですか。俺ほんとね、何も覚えてないんですよね。
飲んでて、
飲んでて、ほんとに飲むだけで行ってたって感じなんで。
ああ、
ゲイラン地区ってどこですか。
ゲイラン地区は合法の風俗地帯。
あ、全然そういうところ行ってないです。
私も帰ってきてから知ったんですけど、
シンガポールって、あ、ちょっと僕のあの2009年当時のイメージですけどね、
うん、
シンガポールはうん、とても新しい観光立国的な国で、
うん、
住んでる人は中華系、イスラム系、あれインドもいたのかな、違う、インドいるよね、マレーシア系、
うん、うん、そうだね、
っていうなんかいろんな異文化が混ざってる国なんだけど、
うん、
英語も通じるし、 街がちゃんとなんだチャイナタウンとそのイスラミックタウンとみたいに分かれてる
ん
ですよね、
うんうんうん、
あとそれ以外は本当になんだろうな日本でいうお台場みたいな場所だったりとか、
うんうんうん
ね、本当になんかなんだろうななんていうのここはここはなんていう場所かわからないっていう場所がないっていうのかな
あ
っていうようなイメージがありますよね。
まあきっちりしてますよね。
そうそうそう、きっちり区画分けはされてるし、
うん、そうですね、
国としては本当に観光で食ってますよっていう態度をちゃんと表面に出してるというか、
うん、
ね、マーライオンだって、ね、有名なマーライオンだってあれ観光のために作ったんでしょ、う
ん、あ、それは知らなかった
っていう話を聞いた気がしますけど、だってあれじゃないですか、中国で言ったらその遺跡とかさ、
うん、
日本もあるけど仏像とかさ、
うん、歴史的なものはないよね。
そうそうそう、ああいうのってもともと歴史があって観光スポットになったっていうところだけど、
うん、
なんかシンガポールはそういう感じではない、
うん
うん、
そうだね、歴史を見る場所はほとんどないだからないよね多分ね。
マリーナベイサンズだっけ、
うんうん、
あっちの方行きました？
行きました行きました。
ああ、なんか遊園地があるとか動物園があるとか
観覧車があったね一つ、
はいはい、
遊園地はあれです、なんか島の先頭なんだっけ、なんとか島に、
はいはいはい、
ユニバーサルスタジオがあるんですよね。
あ、そうなんですか。
行ってないけど、
なんかナイトサファリができる場所があるとか。
あ、ナイトサファリは行きましたよ。
ああ、
うん、うちの妻、まあ、僕も動物は好きなので。
ああ、そうですよね。
3日目はずっと、うん、まあ、動物園がナイトサファリと普通の動物園と、
はい、
あとなんだっけ、リバーサイド動物園みたいな、
うーん、
なんか4つぐらいの動物、なんていうのかな、そのテーマごとに分かれてて動物園が、うん、
はいはいはい、
でそれが一つのところに集中してるんですよ。
へー。
でまあ、一つの動物園じっくり見たら、うん、じっくり見たらまあ 3,4 時間かかるだろうね、一つ一つが。
それは1個の入場券で4つも回れるんですか？
いや、1個では回れない、別々。
あ、別々の経営者というか分かんないけど、もうちゃんと分かれてるわけだ。
分かれてたね。まあ、チケットはそういうな、2つセットとかみたいなのは2枚一緒に売りますみたいなのもあったけど、う
ん、まあ、そもそも 4箇所なんて回れるもんじゃないと。
そうだね、一日じゃ回れないね。
あ、
動物園、
あ、
結構期待していたんだけど、
はい、
そこまでだったらそんなに騒ぐほどでもないかなという感じはしたかな。
まあね、
あれだったら僕は旭山動物園の方が好きですね、は
いはい。まあ、だからあれでしょ、うん、本当にさ、僕たちはそういうさ、日本も動物園って言ったらそういう観光のために作られたようなもんじゃないですか。やっぱり求めちゃうのはさ、自然の中に溶け込んでなおかつそこに入り込めるみたいな、
そうだね、
そのぐらいじゃないですか、なんかっていうこともあるんじゃないですか。あとシンガポールといえば、よく有名なのがガムを食べちゃいけないとか、唾吐いちゃいけないとか、
ガムを持ち込んでもいけないんですよね。
ああ、それってどうしてました？実際そうでした？
そうです、そうでした。タクシーの運転手と喋って、
うん、
ガムはもう、ガムというものが売ってないから、子供とかガムを知らないと思う。
へぇ、
うん。
僕、
そういう。
あの頃はフリスクよく食べてたんで、フリスクは持ち込みましたね。
フリスクは大丈夫でしょ。
ねえ。
それは、それどういうこと？ガムじゃないからね。
あと、
そんな言う必要ある今。
はい。あと、唾は床に入っちゃいけないって言うじゃないですか。
ああ、まあ、その、なんつうの、
うん、
厳しい、そういう規則があるのは、僕も、なんかよく見たり聞いたりしてて、で、結構おっかなびっくりで行きましたけど。
うん、
そこまで言うほど厳しくはないなっていう感じはしましたね。
ね、ただ本当にさ、日本より落ちてないよね、四つ葉。
あ、綺麗だね。
綺麗だよね。
すごく綺麗。うん。すごく綺麗。
探したんだ
よ。でもさ、でもチャイナタウンとかさ、
うん、
なんだ。
やっぱり。
リトルイン。
うん。
そのインドタウンとかに行ったら、まあ、まあ、本当に中国みたいだし、
あ、
うん、でも中国そのものだったんです。
うん、そう、あと、11時以降、その風営法的なもので、店をほとんど営業しちゃいけないみたいな。
バリバリやってたよ。
あ、やってました。
うん、バリバリやってた。
あ、じゃあ、町によって違うのかな。
区画によって違うのかもしれないね。あ、
そう、僕が泊まったところは本当にやってなくて、
うん、あ、そう。
うわ、本当なんだと思って、すごい散歩したんですよ、うん、1時間ぐらい一人で。
はい。
そしたら、クラブっていうんですか、ダンスクラブ。ダンスをできるクラブですよね、
はい
はい、
うん、
やってたんですけど、
うん、
ちょっと僕は日本でもクラブっていうところにあんま行ったことがなかったんで行かなかったんですけど、
うん、
あそこの前は唾吐いてました、みんな。
ああ
吐いてるな。
そうそうそう、なんかそんな感じだよね、うん、まあ、もちろんどこでもかしこでも吐いてるわけではなくて、
うん、
汚い場所は汚いし、
そう、
ね、綺麗な場所は綺麗だし、
うん、
汚い場所は非常に少ない感じだったかな。
そんな中で僕本当ね、今でも思い出に残ってて、
うん、
っていうのがあのバクテイっていう料理、
うん、
肉骨茶って書いてバクテイって読むんですけどね、漢字で。
どうなんでしょうね。
あ、そう書くんですよ。
あれはそう書くんだけど、
うん、
中国語の読みとは全然違うから。
ああ、でもあれは
マレーシア語かなんかなのじゃないかな。
あ、そうそう、マレーシア系のバクテイとシンガポール系のバクテイがあるっていう話らしいですよね。
うん、うん、
で、スバンソブさんバクテイ食べてきたんだろうなと思ったんですよね。
うん、食べなかったね、今回は。
バクテイの話だって大人学校で僕してませんでしたっけ。
いや、多分してないと思うよ。うちは妻から聞いてましたけど。
妻はじゃあ行きたかったじゃないですか。
うん、食べたいって言ってたね。なんで食べなかったのかな。
うわー、ほんとね、ほんともったいないと思うよ。
まあ、こっちでもあれだろうか。
いや、こっちでも、じゃあ、そうかそうか。
うん、
中国だったら現地に近い味であるのかもしれないね。
うん、あると思うよ。
日本はね、帰ってきてバクテイ屋さん探したんだけど、
うん、
全然ないし、
うん、
僕がそのシンガポールで食べたバクテイ屋さんっていうのは、うん、そもそもちょっと大人の学校の生徒のみんなにバクテイの説明をしなくちゃいけないんで、
うん、
しますが、
うん、
バクテイっていうのはスープに、
うん、
スペアリブ、豚肉のスペアリブ、骨付き肉、
うん、
とニンニク、
うん、
が入ってる薬膳と胡椒たっぷりのスープと、あと、うん、揚げパンみたいな、なんかパンが一緒に食うんでしょうけど、僕は揚げパン食わなかったんで覚えてないんですけど、
うん、
あとライスですね、ご飯、
うんうん、
そのスープとご飯を一緒に食うような料理なんですけど、
うんうん、
朝から食べるんですよ、そのバクテイっていう料理、
うんうんうん、
そのバクテイというスープ、スペアリブが 2,3 本入ってますよね、
うんうん、
で、胡椒たっぷり入ってて、もう一口食べるだけで汗がポカポカ出てくるようなスープなんですけど、
うんうん、
基本味はなんていうんですかね、塩鶏ガラみたいな、
うん、
まあ豚入ってるってのでね、鶏ガラっていうのもおかしいんですけど、
うん、
本当に塩コショウプラスそのね、いろんな漢方的な薬膳が入ってるんで、
うん、
クゴの実とかも入ってるのかな、
うん、
もうとりあえず体が温まって、
うん、
でスパイシーで、だけど油っぽくないですよね、
うん、
そのスープをおかわり自由なんですよ、
うん、
だからそのスペアリブの肉を食べながらご飯も食べるんですけど、どっちかっていうとそのスペアリブを食べるっていうよりもスープをメインで食べてご飯も食べるっていう感じなんですよ。だからね、スープご飯スープご飯スープご飯肉スープご飯肉みたいな感じで食べてるとスープがなくなってくるんでスープだけおかわりするんですけど、スープもおかわり無料なんでね、ご飯は有料ですから、 ご飯有料で3倍ぐらい食べちゃいましたけど。
へえ、高いよね物価。
ああその頃はっていうか、あの時はお金払ってないんで覚えてないですけど、シンガポール高いって言いましたね。
ラッキーだ、うん、だって高ビールとかすごい高かったよ。
1000円ぐらいしました。
そんなにしないですけど、一缶350ml で、
うん、600円。
いや400円ぐらいじゃない。
ああまあ高いですね。
高いよ。あ、異常だ。だってこっちで中国だったら3元のものが20元ぐらいするんですよ、うん、ビールが、うん、それ考えるともうね、まあ全部輸入品だからみたいなこと言ってたけど、
ああ
まあ、うん、別にシンガポールで作ってないからね。そ
う
そうそう、物価は高かった。バクテーのだから食べてないけども調味料をうちの妻が買って帰ってきたので。
調味料っていうかあれですか、バクテーの素みたいなの買ったんですか。
そう。
あのね、日本でもバクテーの素はあの買えるんですよ。
ああそうですか。
新年僕胃腸風邪みたいになったんですけど、
うん、
その前日なる前日にバクテー食べましたけど、
うん、
ほんとね、なんていうんですか、権威って書くじゃないですか、健康の権に威って書いて権威っていう言葉ありますよね、
うん、
本当に権威ですよバクテー。あの体をリセットしてくれます。やっぱり内臓から汗かくっていうのはすごくいいことだと思うんですよね。
食べればよかったね。
食べてほしかったよ。
なんで食べなかったのかな。どう食べようとは言ってたんですけど。
あの日本に来た時にね、
うん、
あのごちそうしますんで。
あ、作ってくれるってこと。
はい、あのワンシーズンに1回か2回ぐらいはうち普通に家で作るんで。
ああ、
カルディで売ってるんですよバクテロモとか。
カルビ
ー。カルディ。
何それ。
カルディって知りません。
知らん。
カルディって輸入調味料、輸入料理部材店みたいな。
カルディ。
具体的に言うと、
うん、
ララポートカシャノハ店。ララポートカシャノハあるじゃないですか。
はい。
あの中にスーパーあるでしょ、1階に。
はいはいはいはい。
あの向かいにミスタードーナツとかあるでしょ。
ああ、ありますね。
あの並びにあるコーヒーなんかタダで一杯くれる店あるの分からない？
酒屋さんがあって。
酒屋さん、それがカルディなのかな？
酒屋さんと、なんだっけ、たい焼き？
ああ。たい
焼き屋さんだっけ。
あなたが酒屋さんって言ってるところがカルディかもしれないですけど。
そうかもね。
ワインとか売ってる場所ですよね。
ああ、そうそう、ワイン売ってます
か。そう。あ、その輸入ワインが売ってるんですよ、あそこは。で、あの、輸入食料品が売ってるんですよ、奥に。そこにあるので。
そうですか。
まあ、ぜひね。あと、あれですよ。バクテー作るときに、
うん、
スペアリブで作ると思うんですけど、
うん、
スペアリブなかったら、本当豚の肩ロースとかでいいんで、
うん、
全然大丈夫ですよ。
うん、
中国ってあれあります？なんだっけ、圧縮鍋じゃなくて、なんだっけ、圧力鍋。
ありますよ、むしろ。
使ってます？
まあ最近料理あんましてないから、でもなんか使ってるのは見たことありますけど。
あ、バクテーは使った方がいい。
ああ、わかりました。
また、
うん。
よろしくお願いします。
わかりました。うん、食べようと思ってたんですけど、何食べたかな。夜は動物園の方、ナイトサファリーに、
はい、
ナイトサファリーと昼の動物園どっちも行ったから、
うん、
そのどうしても日程的にこう動物園内の施設で食べるしかなくて、
あ、まあ、
その日はそこで食べて、
うん、
もう一日は失敗したんだけど、 なんか観光客向けみたいな、
うん、
屋台が集まってる公園みたいなところがあるんですよ、ね。
はいはいはい。
そこで、こう、そこにちょっとこう、つい入ってしまって。
マリーナ・ベイ・サンズとかじゃないですか。
マリーナ・ベイ・サンズじゃなくて、
うん、
マリーナ・ベイ・サンズでは、あの、カジノに行って、
で、そんなのもあるんですか？
そうそう、カジノ、カジノとプールですよ。
あのホテル。そうだ。そうだった、そうだった。カジノとかがやる。
うん。
っていうところの直前だったのかな、行ったの
は。カジノは私は初めて見たけど、
行ってみたいな、行ってみたかった。
ドラクエの世界みたいですね。ドラクエのカジノとそのものみたいな感じで面白かった。
でも正直お金なかったら面白くないんじゃないのかなって思っちゃうんだけど。
いやいや、でも例えば5000円ぐらい使うつもりで行けばいいんじゃない。
あ、それでも十分遊べる。
それでも十分楽しめると思うよ。
あ、そうなんだ。
うん。
だからそういうのがね、日本ではなんかさ、うん、50万っていうか100万ぐらいのお金持ってないと全然遊べないんじゃないかって思っちゃうから、カジノが
なんか。ああ、まあね、ラスベガスとかそうなのか分かんないけど、でも全然なんていうのかな、パチンコスロットみたいな感じで気軽に来てる人が多いと思うよ、あそこは。
うん、
カジノに行って、でその屋台村みたいなところ、屋台村みたいなところ、別に味はまあまあ美味しかったんですよ、
はい。
でインドカレーとか、あのなんだ、やサテっていうんですか、焼き鳥、
あ、はいはい、
うん、とか、あとなんだろう、福建料理とか、
はい、
いろんな屋台が集まってるところで、そこで食べて、まあそこはまあちょっと 高くて、
うん、
高いなと言いながら、まあ、食べて、
うん、
で あとはあのチャットでも送った海南鶏飯、海南チーパンっていう、
海南チキンライス、
チキンライスっていうんですか、はいはいはい、それを食べて、
あ、それ僕も食べましたね。
あれがいいね、あれがもう一番安上がりで、
あ、
いいよね。
あれ安いんですか。
安かったよ、 4.5 シンガポールドルだったから。
え、あのさ、ハイナンチキンライスっていうのはいろんなそういう店あるんだっけ。
なんかあったよ、たくさん。
ハイナン
チキンライス、その屋台の中には何店かあって、僕はこっちでもあの出前とかで、
はいはいはい、
上海でも出前とかであるので、ハイナンチキンライスって。
あ、でもそうですね、中国でも食えそうですよね、なんか。
うん、ハイナンってもう中国だからね、もともと。
あ、そうなんだ。
そう、やっぱ違うね、全然美味しかった、そのシンガポールの方が。
はいはいはい。
なんかもう違う、米が全然違うよね。
はいはい、はい、
パラパラの米じゃないですか、シンガポールの米。
あ、中国は違うの、あのな、何米って言うんだっけ、ああいうの。サフラン米じゃなくてタイ米、ジャスミン米か。
タイ米みたいなね。
うん、
タイ米。こっちで俺が出前で食べる海南チキンライスは普通の米だね、
うん。あ、そうなんだ。
普通の粘り気のある米だったから、はいはい、うん、あ、異国を感じる感じでしたね。
そうです
ね、うん、美味しかった。
ハイナンチキンライスも家で作ろうと思ったら作れるけど、でもやっぱりそのお米が違うとね、あれですよね。
そうだね、うん、なんかちょっとね、気分が出ない感じがしますよね。
そうですね、うん、
そうそうそう。
今シンガポールっていうのをウィキペディアで調べて、食文化のページがあったんですけど、
うん、
やっぱりバクテイ、ハイナンチーファン、フィッシュヘッドカレーっていうのが参加
出てますね。そうそうそう、うん、フィッシュヘッドカレーの、 あのカレー粉も買って帰ってきたんですよ。もうこれ作れないな、これもうよくわかんないんだ。なんかこの粉の他にはなんかめっちゃいろんな粉が必要で、
あ、
なんかよくわからないインドの調味料が必要で、
はいはいはい、
とてもとてもインドのカレーと同じようにできるとは思えないな。
あ、フィッシュヘッドカレーはインド系なんだ。だから本当難しいですよね。シンガポールのそのさ料理って言っても、さっき言ったバクテイはそのマレーシア系だったりとかするし、
うん、
ハイナンチキンライスは中国福建か、
うん、海南は海南という島なんですよね、中国の南の島。
うん、あ、そうなんだ。
そうそう、
うん、フィッシュヘッドカレーっていうのはインドっぽいんですか。
そうですね、多分、うん、食べてないけど。そう、まあ 面白いね、あの街は。
何泊で行ったんですか？ 2 泊？
3泊。
3泊。お
お。
いつから行ったんですか？
先週1月の5、6、7、8かな。6、7、8、9か。6、7、8、9だ。そうそう、
いいですね。いや俺も子供連れで行きたいなと思うんだよね。子供連れでいいでしょ、 あそこは。だって
まあいいと思いますね。
ね、安全というか、
うん、特に不安ないと思いますね、うん、
まあ大人はつまんないかもしれないですけどね、その遊びたいっていう人は。
ああそうね、
思ってたんですけど、つぶさんがさっき言ったあの町なんていうんですか、
ゲイラン。
ゲイラン、
うん、
それさ、
ゲイラン地区、うん、
最初から知ってたら行ったんですか、妻と。
いやいや、行かないと思うよ。
行かないよ。そんな町なんですか、すごい町なの。
なんか沖屋、沖屋街。
へえ、それ昔からあったのかな。
あ、昔からあったみたいですよ。沖屋街で合法で、
はい、
だいたいなんだ、そのあれなんだっけ、飛び出し陣地だっけ、
はいはい、
日本でいう飛び出し陣地みたいな感じの、うん、ちょっとデカめの地域だとネットで読みましたけど。
へえ、行ってみたかったな。
一回行くのなんだっけ、まあなんか中華系、
うん、
あと何、インド系、マレーシア系、
うんうん、
あと白人とかには分かれてて、
うん、
でこうレベルがあって値段がちょっと違うみたいな。
本当に飛び出し陣地みたいじゃないですか。
あ、そうなんですか。
飛び出し陣地はとなんか 10代系、青春通りみたいなところと、
うん、
おばさん系とかおばあちゃん系みたいな、その通りによって違うんですって、
うん、あ、まあ、行ったことあるでしょ。
行ったことありますけど、まあ、うん、行ったことあるっていう、ぐるぐる散歩してるだけなんで。
あ、そうなんだ。
そのおばあちゃん系っていう人を見たことないんだけどね。
なるほど、
うん、
何回も散歩したんですか。
何回も散歩してますよ。
あ、そう。ああ出張が多いもんね、
はい、実際そのお店でなんていうんですか、飲食店じゃないですか、うん、基本的には、
うん、
そこの飲食店に入ったのは1回だけ。
飲食店なんですか、基本的には。
飲食店扱いなんですよね。
ビ
ール飲み放題で、
ほう、
2階でそのお酌してもらって瓶ビール飲み放題っていうお店なんですよね。
へえ、面白いね。
20分1万円とかだったから。
ああ、
青春通りで。
ああ、やっぱ高いな。
20分1万円だもんね。
ああ、
でも
ゲイラン地区は多分そこまでじゃなかったよ。さ、計算したら人民元で大体300元ぐらいだから、
はい、
5、6000円かな、日本円だと。
その上だってさ、すごいのはそこにいろんな人種の人がいる、
まあね、
っていうことだよね。
うん、
行ってみたかったな。
面白いね。
いや、そういうところに行くとさ、
うん、
なんていうんですかね、その来てるお客さんもお店の人もその求めるものは一緒じゃないですか。一緒っていうか、その、
うん、
すごく決まったものしか求めないじゃないですか、
うん、
だからさ、そのね、他に来てるお客さんもいろんな国の人がいると思うんだけど、
うん、
そういう人たちのことを見るのも多分面白そうだし、
うん、
ね、
うん、
そういうところで話してみたいよなと思いますよね。
うん、そうね。話はそうだね、あの中国語が通じるのが非常に楽でしたね。
ああ、そうか。
僕はまあでも、はいはいはい、一番はやっぱり英語で、
うんうん、
誰もが英語を話せるっていう感じで、でうちの妻は英語できるから、
はいはい、
英語しか行けない場合はもう妻がやってくれて、僕も英語忘れちゃったので、
はい、
大体中国語で行けそうなところで僕は中国語で喋ってたんですけど、
うん、
大体タクシーの運転手もそうだな、中国語喋れたし、ホテルの人も喋れたな。 でもなんか中国語が外国人の中国語っていう感じで、
はいはいはい、
そのあ俺よりまだあんまり俺よりちょっと下手なぐらいの人が多くって、
じゃあやっぱり観光用の国なんていうの覚え方をしてるのかな、
そのいやそういう感じじゃなかったよ、
じゃなくてそこで、
そこまでじゃない、うん、ちゃんとその言葉使って生活してる感じがしてた。
シンガポーリアンチャイニーズっていうやつ、
うん、だ発音もね、
うん、
うん、どっちかちょっと台湾に近いような発音で、
へ
え、うん、かわいい感じの発音で、うん、
まあ中国語は難しいから
どうなんだろうね、向こうの人はどう考えるんだろうね、まあもう基本的に全員が2つ以上の言語を必ず操ってるんだよね、 あの国って。だからね、俺もしね、もし僕子供がいて留学をさせたいと思ったら、ね、うん、シンガポールみたいな国がいいと思うよ本当に。
ああ、フィリピンじゃなくて、
あのね、あんだけ多種多様、あそこで育ってたらさ、
うん、
多種多様なものを受け入れざるを得ないじゃない。
うん、そうね。うん、
ね、アメリカに行くのもいいし、中国に行くのもいいと思うけど、
だけど、
ね、それは日本と違うっていう意味でね。
だけど、アメリカよりも、その、多様性をちゃんと受け入れる、なんていうの？
その土壌がね、
土壌があるよね、多分ね。アメリカは行ったことないくせに言うけど、多種多様な民族がいるのにもかかわらず、そこを、
うん、
ね、あんまり、混ぜないというか、まあ、広すぎるからね、
うんうん、
シンガポールも超小さいから、
そうだね、
うん、
あそこで育ったら面白い人になるだろうな、
いいですね、
あと思ったよ、まあでもあれだね、あじゃあタバコとか酒とかが高いから、
うん、
なかなか自分がね今からシンガポールに行って生活しようと思ったらちょっときついかなと思うけど、
うん、まあでも、これからね、生徒たち、諸君は、留学したいなと思ってるんだったら、シンガポールをちょっと頭の中にね、思い出してもらえるのも、
ね。日本人でシンガポールに行く人どのぐらいいるんだろうね。
いや、でも多いんじゃない？だから今言った通りだと思うよ。だから俺も、留学行きたいって言った時に、子供はね、
うん、
その、何のために留学するかによるよ、その、
うん、
そこの国がどうしても好きだとか、
うん、
そういうことじゃなければ、
うん、
おすすめしようと思ったのがフィリピンだったから、
うん、
そのフィリピンは物価が安いのと英語っていうのが、
うん、
その国際教養語っていうか、
うん、
あフィリピンはタガログ語と英語でしょ、
そうな確か知らん、うん、そうそうそう、ないけど、
うん
うん、
で、まあ、物価が安いし生活しやすいからそこはおすすめじゃないかなと思ってたんですけど、
うん、
でもそういう意味でもシンガポールはね、まあその物価のことだけが気になりますけど、
うん、
いろんな国の、うん、
留学、
うん、
ね、もちろんちょっとね親としては大変だけれども、その日本同等か日本以上の経済力を持ってるところに行った方がなんか、
うん、
あなんかなんていうのかな、強い子に育つような感じがするけどね。
そうだね。その後の仕事にもね、うん。
そうそうそうそう。
多分シンガポールに行ってましたって言った方が、
うん。
そこでもし就職できちゃったら、それはそれで日本で就職できるよりいいところに多分行くだろう、
ね。うん、うん、まあ、そうまあね、それは時と場合によるかもしれないけど、そういう可能性は大きいよね。うん、
まあまあまあ、就職だけがあるじゃないんで。
うん、
あれですけど、はい、ということで今回は、ね、新年らしく、ね、すごく
お笑いなしの会話でございましたが、
はい、大切なことを学んだんじゃないでしょうか、
そうですね、
はい、ということでまた今年も2018年もよろしくお願いします、う
ん、よろしくお願いします、
私犬年なんで、
そうですね、
はい、
あ、私もしたっけ、
私の年になるんじゃない
ですか、ああそうですか、
うん、
それはそれは
よろしくお願いします、
これなんて言うんだっけ、年男だっけ、
年男っていうらしいですよ、
年男、
ああ24歳、
24歳
頑張ります、
頑張りましょう、
はい、じゃあまた、
あばら
あばら。
ララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ
ララララ